この安息日のひととき、こうして皆さんと神様を礼拝できるなんていうことは本当に幸せなことだと思います。でも現実、私たちのこの住む世界は幸せが本当に少ない、そう思いませんか？最初にマタイによる福音書の第5章、聖書朗読でも読んでいただきましたが、イエス様が山の上でお説教なさった時のその一文をご紹介いたしたいと思います。マタイによる福音書第5章の9節です。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。平和ということを特別に考える、そうした時期を迎えました。広島に71年前に人類初の原子爆弾が実際に兵器として用いられ、そして多くの人命が奪われ、今もなお多くの人々がその後遺症で苦しんでいる、その現実の中、私たちは毎年この季節、平和を求めていろいろな式典があったり、いろんな祈りが捧げられたりしていることを知っています。戦争の犠牲になった人々の記録、残された家族の痛み、これは決して風化させてはならないことです。しかし残念ながら今でも戦争のない日はありません。平和を叫ぶ人々の試みがみんな虚しく見えてしまうのは気のせいでしょうか。時は21世紀に入り、多くの戦争が行われ、そしてこの16年間いまだ継続中の戦争もございます。まあ、ざっと数えただけでもまだ継続中の戦争が7つ。なぜ人はこのように戦争に駆り立てられてしまうんでしょうか。1990年、湾岸戦争、覚えてらっしゃいますでしょうか。日本と関係のない場所で行われた戦争なんですが、この年、テレビまたさまざまなメディアを通してですね、この戦争のことが日本に報道されていましたね。私この時ちょうど沖縄におりました。で、私は当然戦争の経験はないんですけれども、そこで戦争の香りを嗅いだような気がしました。湾岸戦争の時、沖縄の東シナ海側を走る国道58号線嘉手納基地に向かって、当時軍港でありました那覇港から多くの武器がむき出しのまま国道を走る、その様子を眺めていました。沖縄の那覇の軍港にはもう本当にもう一面にもう隙間がないほどに砂漠仕様の迷彩を施した戦闘車両が並んでいました。空を見上げると戦闘機が中東に向かって編隊を組んで飛んでいきます。アパッチ、それから、コブラという戦闘ヘリが上を飛び交わっています。テレビを見てみますと、そこで湾岸で行われた戦争の様子が映し出されています。外を見るとその中東に向かって戦闘機が飛んでいます。大きな輸送機が飛んでいます。当時那覇空港、基地から基地の移動だけではこと足りず、民間の飛行場が利用されていました。ですから、銃を持った海兵隊が、 その民間航空を使ってですね、移動してくる兵士たちを迎えるために那覇空港の待合ロビーにずらっと並んでいるのを今でも思い出します。降車砲が大きいトレーラーで、嘉手納から運ばれている姿、そして基地の前に行きますと、もう本当に緊張したピリピリとしたその様子が、普段とは違った様子があの沖縄で見られていたのであります。こんなことが実際にあるんだということを、実は私生まれて初めてなんか体験したような気分でした。それまでは海の向こうの、あるいは別の国の、そうした出来事ですしか思っていませんでしたから。しかし実際に兵士たち、また軍用車両やさまざまな武器が目の前を通り過ぎる、その様子を見ている中でですね、戦争の香りを嗅いだような気がいたしました。世界人口の3分の1が戦火に巻き込まれています。20世紀は戦争の世紀と言われました。そして21世紀には平和な時が来るのかな、みんな期待しましたが、21世紀になって最初、アメリカ同時多発テロ以来、今日世界でテロの事件が相次いでいる現実であります。それでも平和を作るものは幸いだと叫ばれたイエス・キリストの言葉は生きています。それはどうしてでしょう。戦争の原因と平和を作る試みの意義をもう一度聖書の中に見出してみたいと思います。聖書が語ります戦争の原因、争いの原因は一体何なんでしょう。戦争というと本当に大きな国と国との争いというふうに私たちは認識しますが、言い換えれば国と国との喧嘩です。その喧嘩は日常的に私たちの日々の生活の中にもあるかもしれません。例えば夫婦喧嘩とか兄弟喧嘩だとか友達との喧嘩だとか、小さいものもたくさんあるかもしれません。兄弟喧嘩と戦争とどう違うんでしょうね。兄弟喧嘩はすぐ仲直りできますが、戦争はなかなか仲直りできないっていうことなんでしょうか。でもその本質的なものは変わりないと思います。そしてこの争いの、そして戦争の原因とは神様に対する敵意であるということを私たちはまず心に留めていきたいのであります。ローマの信徒への手紙第3章10節から18節の御言葉を紹介したいと思います。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいない、彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある、口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目には神への恐れがない。これほど人間の罪深い姿をあからさまに言い切った言葉は他にはないでしょう。これによると人間の知性、喉、舌、唇、口、足、まさに五体のすべてが腐敗し罪を犯しているというわけです。知性は神の存在を認めず、神を無視することがあたかも自由人であるかのように誇る人がいます。語る言葉は人を害し、求めるものは死に等しいものばかりです。魂は渇き、不安と不満でいっぱいです。 争うために足が速く、戦うに迅速です。結果、破壊とそして悲惨が弱者に及んでいきます。なぜ平和は来ないんでしょうか。そのすべての原因は、人間が神を恐れず、神を神として認めようとしないからです。言い換えれば、人は神への敵意を持っているからです。この敵意が取り除かれなければ、この地上に真の平和が来るはずがありません。では聖書が語る平和の原点とは何でしょう。それは神様と和解することです。神への敵意を持っているもの、いや私はそんな持ってないよっておっしゃるかもしれませんが、皆さん一人残らず罪は持ってるはずです。嘘をついたことがない人はいませんよね。まあ、そんな大した嘘はついたことないっていう方いらっしゃるかもしれません。でも神様の目から見たら、こんなちっちゃい罪もこんな大きい罪も、あ、嘘も、こんなちっちゃい嘘もこんな大きい嘘も、こんなちっちゃい罪もこんな大きい罪も、罪は罪なんです。で、聖書は何て言ってるかっていうと、罪の支払う報酬は死であるって言ってます。ですからこの罪ゆえに私たちは死ぬ定めになってるわけですね。で、それは罪とは何かっていうと、神に敵対することであると言われるわけです。罪を犯すこと自体が神様に敵するというわけです。ならば、敵してる私たちが神様と和解をする、それによって回復が期待できるんじゃないでしょうか。同じローマの信徒への手紙5章8節から11節の御言葉をご紹介したいと思います。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。キリストによって和解させていただいたとはっきりと示されています。イエス・キリストの十字架の死は、私たち罪人に対する神の愛を証明しています。誰か他人のために自分の子を犠牲に差し出すでしょうか。しかし今、神はその一人子イエス・キリストを私たちの罪と神の怒りから救うために賜ったのであります。有名なマタイによる福音書3章の16節、神はその一人子を賜るほどによう愛してくださったってありますね。御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これが神様の願いなんです。ですから十字架を仰ぎ、そこに神様の愛を見ない人は、ただ十字架のその木材を見ているようなものです。キリストは私たち罪人が受けるべき死という裁きを身代わりに負われました。それによって私たちは神の怒りから救われるんです。このキリストを心から救い主と信じるとき、私たちは神様の前に義とされ、心の中から全く平安に満たされるのであります。すべての平和の原点はキリストの十字架の救いにあり、神様との和解にあるからです。それでは、聖書は将来的に私たちに希望を与えているんですが、聖書が語る平和の希望とは何でしょう。それは平和を作るということです。マタイによる福音書第5章の9節、 一番最初に読ませていただいたところで、三条の水訓の中の一節であります。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。これはイエス・キリストの言葉です。神様の子供とは、人間が神に作られたままに神を信じ、神の法に従い、愛を持って生きていく者のことです。それが神の子です。作られたままにとは、人が人らしく生きることです。ですから平和のための働きとは、人間が人間らしさを復興させる試みであるということです。もともとこの世界は神様が作られました。ですから作られたこの神様の世界を私たちが見渡したときに、そこに神様の真実を見出すことができます。神様の真実とは一体何か。それはあなたを愛しているということです。エレン・ホワイトはその著書のキリストへの道の第1ページ冒頭にこう書いてあります。自然と聖書は神の愛を証ししています。自然というのは私たちのために作られたこの世界です。この自然の中に多くの神様の愛が満ちているっていうんです。でもその自然を人間は破壊してますね。悲しいことです。今週山中湖でキャンプがありました。横浜山手パスファインダークラブのキャンプだったんですけれども、私たちの教会から私含めて3人、一緒に参加させていただきました。標高1000メーターありますので涼しいんです。夜は寒いぐらいです。ですから帰ってきた時も暑くて暑くてしょうがなくて、今日も朝からへいへい言ってるんですけれども、でも久しぶりに自然の中へ出ていきますと、もう本当に心洗われるような、また生き返るような気持ちがします。湖、山、そして木や花や草、そしてその中を歩く子どもたちの姿、それをずっと見ていると心が平和になってきます。平和を作るためには、平和とは何かということを知らなければいけません。誠の平和は愛によって生まれ、愛によって育まれ、愛によって生かされるんです。そしてその愛は、まず神が私たちを愛してくださっていることを知らなければ、私たちに罪人は分かりません。人は愛を失い、悪への傾向を持っているからです。先天的に私たちの DNA の中にアダムの罪がですね、脈々と引き継がれているんです。平和を作るとは、争いの間で正しい調停に力を尽くすことです。そこには忍耐が試される日々が続きます。平和を作るとは、あらゆる差別の撤廃を求めることです。人種、国籍、民族、そして貧富などにおける差別をなくすよう働くんです。そして私たちのできる限りでそれに奉仕をするのであります。平和を作るとは、自然と人類の調和を求め、世界に平和の秩序が実現するように努力することです。もし人類の一人一人がそのことを心に留めて、そして平和を実現したいと本気で願っていくならば、多分この世界は平和になっていくでしょうね。しかしなかなかそうはいかない現実がこの世界にはあるということです。その現実を知りつつも、私たちが無力であるということを知りつつも、それでも抵抗し続け、そして前進していくことを私たちは選びたいんです。それはイエス・キリストが私たちを愛してくださり、誠の平和を私たちに約束してくださったからであります。 そして私たちが行う平和のためのさまざまなアクションは神様の栄光のためになされる限り決して無駄ではないと思います。小さな働きかもしれません、ほんの小さな力かもしれませんけれども、決して無駄になるわけではない。神が神の国を創造する日にそれが完成するからです。この世は終末に向かっています。やがて主イエス・キリストが来られる、その前兆をマタイによる福音書24章に描かれています。また黙示録は終末のさまざまな出来事を私たちに伝えます。ですから私たちは平和を作りたいんです。確かに私たちのできることは限られています。しかし各々に与えられている神様のからの賜物、それぞれが与えられているタラント、それを生かして用いるときに私たちはこの地上における小さな天国を私たちの周りに示すことができるはずです。決して無駄ではありません。ですから平和を作る人たちは誰でもどこにおいても虚しい虚栄心や自我のためではなく永遠の価値のために生きていくという動機を必要としています。その動機を与えてくださるのは主イエス・キリストです。そのイエス・キリストの生き様、キリストの十字架、その意味を私たちが知れば知るほど私たちは何のために生きるかということを知ることになると思います。神様ははっきりと私たちを生かしてくださると約束してますから、私たちを用いてくださるって約束してますから。もちろん人にはできないことは多いです。しかし神は何でもできないことはない。その神様と共に生きるとき、私たちはきっと平和を作り出すものとなれるんじゃないでしょうか。そして私たちは神様と共にその働きに携わる、それにそこには神様の大きな保証がありますよね。何人たりとも神様の力に勝ちうる者がいないわけです。悪天使もサタンも決して神の力に太刀打ちすることはできないでしょう。そうした神様の後ろ盾と、そして力が与えられているということを私たちは心に覚えたいんです。そしてマタイによる福音書3章のこの水訓の中で言われている平和を実現する人々は幸いであるということが私たちの中に実現しますようにと心から祈りたいのです。主イエス・キリストの恵み、そして主イエス・キリストから与えられる豊かな愛、そして平安、平和がどうか皆様方の上に豊かに注がれますことを心からお祈り申し上げたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。